教えてください。ゲスト様とお話。ネット版限定配信ということで、こちらではオンエアでは拾いきれなかった分のメールをご紹介しながら、改めてゲストの方にお話をお伺いしていきたいと思います。それではゲストのさつきこうさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
オンエアには収まりきらなかった分ということで、大変コアな質問もございまして、盛り上がってまいりたいと思いますので、はい、
楽しく楽
しくおしゃべりしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずはですね、ラジオネームいろはさんからいただきました。もしご自分がアリスのようにあの世界に連れて行かれたとしたら、あの世界に残りたいと思いますか？またどの作品のどこに住んでみたいですか、とのことなんですけども、まあ、アリスのようにハートの国だったり、まあ、クローバーの国、ダイヤの国、ジョーカーの国、いろいろありますけども、はい、引っ張り込まれたとして、はい、どこに住んでみたいか。
まあ、まずそうですね、
あの世界に、ね、まあ、安全なところどこだろうみたいな。
ま、残りたいかと聞かれると、うん、おそらく私は、まあ、今の世界の方を取っちゃうかなというところなんですけども、
はい、現実世界の方、
はい、残るとすればですね、はい、ラジオの方でもお話しさせていただいたように、はい、私はちょっと運動が好きな人間なので、
はい、スポーツ2ですよね、
はい、スポーツ2というほどではないんですけどねでも、クローバーの森ですかね。
クローバーの森、はい、
おー、森で木登りします。
いいですね、アクティブですね。
でもピアスとボリスがいますからね。ピアスね、怖いですからね。
怖いですね。
穴掘りをガサガサしているピアスを見かけたら急いで逃げなくちゃいけないですね。
全力で逃げ
ます。本当全力で逃げますね。もう本当にボリスはそんなに怖くないような気がします。ま
あ、そう、フレンドリーな感じですかね。じゃあ、まあ、強いて言えば、うん、クローバーの国の森。
森。
まあ、私ピアスから逃げるっていう。
逃げます。全力で逃げます。
はい、わかりました、はいはい、続いてなんですけれども、ラジオネームちひろさんからいただきました。他にもちひろさんの他にもたくさんの方書いていらっしゃった質問なんですけれども、はい、お気に入りのキャラクターを教えてほしいですということで、あのシナリオライターさんに聞いちゃっていいのかなっていう質問ではあるんですけれども。
なるほど、うん、何人かやっぱり気に入ってるというか動かしやすいキャラクターはいるんですね、
はい、
なんですけど、その中でもやっぱり、まあ、思い入れがあるという意味では主人公が一番思い入れがあるかなという、うんうんうん、形です。
主人公視点で、まあ、物語を書くっていうのも、ね、
そうですね、やっぱりこうある意味制作者側としてはラジオでも言った通り、こうあまりこう自己投影型の主人公にはならなかったんですけども、はい、作り手側としては主人公っていうのはユーザーさんをイメージしてというか、あのおそらくですね、アリスよりもよ、あのもうちょっと明るかったり優しかったり、こう頭が良かったり、いろいろユーザーさんとはちょっと違うとは思うんですけども、ただ制作者側の思うこう友達になりたいというか、ちょっと近づきになりたい感じのキャラクターを私はちょっとイメージして主人公を作ってしまった。やっぱり欠点もあるけども愛すべきキャラクターというところを考えてしまった。人間味があって
等身大のっていうアリスですね。
ラジオ前にちょっとお話をさせていただいたんですけど、はい、やっぱりこうユーザーさんにとってはキャラクターが愛すべきキャラクターなので、
公約対象のキャラクターたちがユーザーにとってみると、はい、まあ、好きになる対象っていう。
そうですね、思い入れを一番持っていただいてて、
そうですね、
やっぱりこう
このキャラが好きとか
好きっていう気持ちでやっていただいているとは思うんですけど、うん、制作者側としてはやっぱりユーザーさんに恋をしてるというか、
まあ、アリスを通して
そうです、ね、
ユーザーさんに恋をしている。
アリスを通してというよりは、なんかちょっとユーザーさん的にはこんなことを制作者に思われたらちょっと気持ち悪いかもしれないですけど、
そんなことないですよ、
うん、ユーザーさんがやっぱり好きなんですね。ユーザーさんにこう楽しんでもらいたいとか、うん、喜ばすようなことがしたいってどうしても思ってしまうし、こうユーザーさんっていうのがやっぱりこう制作者にとってはもう憧れの人になってくるんですね。その人を思い描いて作っているので、やっぱりそういった意味では主人公が一番思い描きやすい形なんですね、
まあ、思い入れもあるっていうことですね。
そうですね、ただやっぱ制作者側からするともうユーザーさんへの思い入れってものすごくて、もう本当憧れの人なんですね。
そうなんですね、うん、でも私もラジオ制作させていただいてて、やっぱりリスナーさんが楽しい番組作りたいって気持ちでいつもやってるので、ちょっと とこう分かります、そのエンターテインメント精神的なものが、
うん、ただ今現在続いてるシリーズですから、うん、ユーザーさん近づきすぎてもいけないところがあって難しいなって本当に思うんですけど、本当に片思いをしてるような状態でこう近づきすぎたらダメだし、こうやっぱり私とかだったらですね、なんですかね、ユーザーさんがこのキャラ好きとかいう声を聞いてしまうと、まだメールとかだったらまだ我慢はできるんですけども、はい、例えば直でお会いしたりするとですね、はい、この人がこんなに応援してくれてるし、このキャラクターが好きだって言ってくれてる、じゃあこのキャラクターの出番増やしたいって思ってしまってとか、こういう風にしてほしいって言ってるっていうので、もう何でも言うこと聞きますっていう状態になっちゃうんですよ。もうダメなんですよ。
それはまずいですね。
そう、まずいんですよ。でも本当に嬉しくって、ユーザーさんがこうしたいなとかしたいなとか、こういう風にしてくれませんかみたいなことを言われると、もう何でも言うこと聞きます、もう思う通りにしますみたいな感じに本当になってしまうんですよ。
本当に恋してる感じ
なんですね。そうそう、メロメロなんで、もう本当に
じゃあ難しい、まだ完結してないだけに、うん、ちょっと距離感を保って、でもユーザーさんいつもありがとう、大好きだよって気持ちでじゃあ作っていらっしゃるっていう。
そうですね、だからちょっと藤丸先生とか再会してるじゃないですか、はい、もうあの何ですかね、意志力っていうのがすごいなと思って、あのサイン会っていうのとか、まあ、サイン会じゃなくても接するっていうこと自体がやっぱりどんな作り手側でもやっぱりある程度こうユーザーさんが好きっていう気持ちがあるので、うん、なんで藤丸先生みたいにあの意見を取り入れつつもこう自分がやっぱ作りたいっていうものの意思をきっちり貫けるっていうのはすごいなって思うんですけど、私は弱い人間ですし、ちょっと実際こうもう意思が本当弱いなって思う。
弱い、お優しいんですよ。
でも本当ちょっとあの制作者側としては本当にちょっと理念がちょっと足りないなって思うところなんですけど、自分でもそういうところがちょっと分かっているので、うん、なるべくちょっと距離を置きたいなっていうところなんで、こう余計にこう主人公への思い入れがこうなんです、もやもや
そこにぶつけてるんですね。
そうですね、うん、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。面白い話を聞けました、はい、続いてのメールなんですけれども、これたくさんの方からちょっといただいてるので特別ラジオネームご紹介できないんですが、ジョーカーの国のアリス、おもちゃ箱の国のアリスのリメイクも出るのでしょうか。今あのハートの国が新装版で出まして、クローバーも新装版出ること決まってまして、順番的にいくとジョーカー、おもちゃ箱っていう風に来るのかなっていう、まあ、ユーザーさんの予想ですよね。あとはアリスシリーズ今後 PS ビータに移植する予定はありますかっていう質問がすごくすごく多かったんですけれども、うん、今こう公開できる範囲でいかがですかね。
う
ん、
そうですね、これって質問自体がですね、シナリオライターに聞くのはとてもとても酷な質問というかですね、は
い、そうですね、シナリオを書く方ですからね、こういうのを決める権限があるかないかっていう話でもないっていうか、
まあ、発言とかその何ですかね、こうしてほしいっていう意見は言いますけど、あえてあまりこう深くは判断を関わらないようにはなるべくしてるんですけど、はい、なぜライターなので、あのライターの言い分からするとですね、もう何回でもやり直したい、手直しをしたいやりたいやりたい、ぜひやりたい、もう直させてくださいっていうところが、もう時間を経ればどんどんどんどん出てきてしまうんですよ。
なるほど、だから新装版とか出るってなるとぜひっていう感じには、ね、まあ、ライターの視点としてはなっちゃうっていうことですね。
もういけないことなんですけど、
愛着ゆえに、いやいやいや、でもまあそうですよね。
そうなんです、手直しもう本当にキリがないぐらいしたいですし、うん、また機会があれば時間を与えてくれるんであれば、もう前回よりももうちょっと直したいっていう部分っていうのが、
それはもうクリエイターの定めというか、そういう生き物っていう感じですかね、ものづくりっていうのは。
そうですね、その時のベストを尽くしたはずではあるんですけども、うん、もちろん、はい、やっぱ半年後1年後、うん、2年後とかなって思うとそうですし、やっぱりもう別物なので、うん、ちょっとここ直したいなとかちょっと変えたいなとかいうところが山のように出てきてしまうので、うん、なんでライターに移植したいですかとか、うん、やり直したいですかとか聞かれると、もうあの質問にならない状態になってしまって、
希望になってしまうんですね、うん、
やりたいみたいな形になってしまって
PSP が生産終了というニュースがありましたけれども、うん、そうすると今後は PS ビータになっていくのかなっていう感じはありますよね。
そうですね、
どうしても、
はい、あのディレクターとか他の人に相談するとやっぱり PSP はもう本体が生産終了ということで、うん、もうどのみちあのビータにいつかは移らなくてはいけないっていうところで、どの辺から移っていくかなんですけど、またこれがシリーズなのでせっかくリメイク始めたのに、
うん、
こうどうするんだろうという、
そうですよね ビータでいきなりジョーカーのリメイクっていうのもなんかそのビータしか持ってない人からするとええってなっちゃうところももしかしたら今後本当に乙女ゲーム始める若いファンその方とかからするとそうかもしれませんし難しいところですよね。
そうですね、ハートとかもね結構何回も移植してますしリメイクもしてますから、またって思われてしまうかもしれないですけど、ただおそらく制作の手順としてはまた移植とかをしないと多分シリーズとして整っていかないのかなと。
そうですね、まあ、長年やってるがゆえの嬉し姫っていうところですかね、
はい、ライターに言わせるとまたさっきのように必要にならないという形でまたやり直せて嬉しいなという形で、もうなんかこう質問になってないよねっていう状態になってしまうんです。
難しい、はい、まあ、でも PSP がどうしても生産終了ということで、まあ、流れとしてはビータに移行していくのかなっていうところで今回は勘弁してくださいっていうところですかね。
そうですね、そうならざるを得ないと思います。ちょっとユーザーさんの負担とかを考えるとちょっと本当に私もそうですし、もうメーカー方針としてもどうすればいいのかっていうところもあるんですけど、
過渡期ですね、難しいですね。
難しいです、
PS2 から PSP になっていく時にもこういうのってありましたけど難しいなってところですね。
本当に、
はい、まあ、今後あの情報を追ってくださいということで、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、最後の質問なんですけれども、ラジオネーム三鏡止水さんからいただきました。おもちゃ箱の国のアリスの魔法学校編がとても面白かったのですが、
はい、ありがとうございます、
は
い、
今後あのようなクイーンズゼ作品をアリスシリーズのキャラクターでパロディ展開する予定はありますか。いっそのことアラビアンズやクリムゾンのアリスシリーズバージョンとかものすごく見てみたいなと思いますという非常にコアな質問なんですけれども、
嬉しいですね、これは
本当にクイーンズさんのゲーム全部やり込んでる方の質問ですよね。
いやそうですよね、うん、だってクリムゾンとかも使い嬉しいな。この作品とかもですねやっぱり思い入れが強くてですね、やっぱり頑張って作った作品なので、あの何かしらの形というかクリムゾンはですね実はもうしばらくするとリメイクが出る予定なので、
そうですね、
はい、なんで時期が被ればパロディーかも何かできたら。そうですね、ただ、
まあ、ゲームとしてはなかなか、ね、全部本当に知ってる方向けになっちゃうので難しいですかね。
そうですね、敷居がやっぱり高くなってしまうとは思うんですね、両方知らなくてはいけないので。
そうですよね、もちろん喜ぶ方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、何かゲーム一本とはいかずとも、おまけ漫画だったり藤丸先生のおまけ漫画だったり、また負担をかけるようなこと言って
ちょっとそうです
、申し訳ない、はい、まあ、でも何らかのおまけ要素だったり追加要素だったりとかで、ちょっとでもこういうのがあると嬉しいなっていうファンの方がまあいらっしゃるということで
嬉しいです、
心に留めておいていただければ、
なんせ多 作、はい、多作品やっていただいているということで本当に光栄ですし、結びつけたいって思ってくださっていることっていうのはすごい嬉しいなって思います、
はい、そんなあのクイーンドッチさんグッズフェアが、この後7月後半から8月頭にかけてあるということで、
はい
はい、あのこういうイベントとかの場でユーザーさんとじゃあんまり接触しすぎないようにしていらっしゃるんですよね。
そうです、
先ほどありましたけど
言ってもこそこそっと遠くから見ていますもう完全にストーカーですね
じゃあもう今後の要望ですとか、まあ、お手紙だったりプレゼントだったりっていうのは、まあ、こそっと預けてくださいっていうところですかね、こういう場では。
そうですね、ラジオの方でもあのお話しさせていただいた通りメーカー方針としてあんまりこう子を出さないという形なので、私も当然そんなに表には立たない形なんですけど、ご意見とかご感想とかあのいただいたり、そうもう何も本当なくてもいいんですけど、本当たまにプレゼントとか本当にいただいてしまって本当申し訳ないんですけど、メーカーにという形でいただいたり個人にという形でいただいたりするんですけど、なかなかちょっと本人がという形ではちょっとお会いできなかったりするんですけど、あのイベントとかではですね意外となんかこう総務の方とかあのイベント担当の者がですね私だと勘違いをされてしまっている
あの
こともあるらしくですね先ほど申し上げたように影響を受けやすい人間なもので、なるべくこう
あゆえにちょっと距離を置
こうという感じで、ただあのいただいたものはもう絶対確認させていただいてますし、
お手紙だったり、はい、プレゼントだったりっていうのは、はい、
ちょっと個人としてお返事が出せなかったり個々にあのお答えすることができなかったりするんですけども、この場を借りてあの、はい、申し上げたいんですけども、本当に本当にありがとうございますもうあの全てやっぱりこういただいたものとかは目を通させていただいたりしてますし、あとお菓子とか本当にありがとうございます、みんなで分けさせていただいてます、これは、
制作現場で皆さんでということで、はいはい、
もうみんな喜んでます
もう飢えた活力にしていただいて、
飢えた狼のようにかなと そうおかしいってなるとガガッてくる
です。どこの現場でもそうですよね。
そうです
か、おかしいっつって。じゃあ、まあ、今後もね、あのいろんな要望皆さんあると思いますし、まあ、全部が全部叶えられるわけでは決してないかなとは思うんですけれども、要望とありましたら国之瀬さん、あのメールフォームもオープンに開いていらっしゃるので、はい、ホームページの方でそちらから、はい、ぜひこのラジオの感想なども送っていただければと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。すごく
ありがとうございました。こんな風に呼んでいただいて、あのすごく緊張したんですけどなんかこうすごい光栄すぎるっていう感じで、はい、あとユーザーさんから本当にたくさんのメールいただいたようで、う
ん、本当にたくさんいただきました。はい、全部ご紹介できなくて申し訳なかったです、は
い、あの全部お答えできずに申し訳ないです。ただあのいただいたメールとか本当にちょっと見させていただいたんですけど、すごく嬉しいです。ちょっと励みにさせていただきます。
はい、そう言っていただければ来ていただいた甲斐がありました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
佐々木さんもお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。お話を伺いましたのは、はい、国之瀬のさつきこうさんでした。
ありがとうございました。